恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今、ワールドカップサッカーが大変なことになっておりますが、南アフリカ、スティーブン、お気の毒です。韓国、サイモン先生、お気の毒です。もうそれ以上のことは言いません。どんな世界でも、指導者の存在っていうのは、とても大切です。ワールドカップサッカーでも、監督の指導と采配が勝負の鍵を握っています。政治の世界でも、経済の世界でも、また教育や科学や芸術の世界でも、良い指導者に恵まれるかどうかが、その将来を決定づけると言えるでしょう。盲目の天才ピアニストと言われる辻井伸行さん、その演奏は何度聴いても感動させられます。しかし彼もまた素晴らしい指導者に恵まれて今日があるのです。それは信仰の世界も同じなのです。素晴らしい信仰の指導者に出会うことによって聖書の世界に目が開かれ、その信仰と品性に磨きがかけられ成長させられます。私自身これまで本当に多くの信仰の先輩、また指導者との出会いによって多くのことを教えられ、また訓練させていただきました。教会も指導者なしには健全な歩みや成長を遂げることはできないのです。もちろん教会の一番の指導者は頭なるイエス・キリストです。しかしその頭であるイエス様が教会に指導者としての伝道者、牧師、教師、宣教師を立てられるのです。エペソ4章11節によれば、そこにはわざわざキリストご自身がお立てになったとあります。教会に立てられた指導者が、この世の指導者と根本的に違うのは、それが霊的な指導者、霊的なリーダーであるという点です。指導者であるからといって権威を振りかざし、威張り散らして、俺の言うことを聞けとばかり、ふんぞり返るような指導者であってはならないのです。今日のアウトラインには書いてありませんが、マタイの福音書の第20章、25節、26節をちょっと読みいたします。マタイの福音書の第20章、25、26。こうあります。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。ここに根本的なこの世の指導者と教会の霊的な指導者との違いが出ています。私は最初この御言葉を読んだとき、私の中には本当に偉くなりたい、人の先頭に立ちたいという思いがメラメラ土佐の人間ですから燃えていましたので、そうか、偉くなるには皆に仕えるものになればいいのか、皆に仕えているといつか偉くなれるのか、皆に仕えているといつか先頭に立てるのかと誤解して読んでいました。そうではないのです。そうではなくて、使える人、しもべの人が偉いのです。しもべになりきった人が、実は先頭に立っている人なのです。 これが教会の霊的な指導者の姿。さて、今日のところに目を移しましょう。霊的な指導者とは、ではどういう人のことなんでしょう。実は、霊的なリーダーである教会の指導者については、少し前に私たちはすでに見ています。七節。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。霊的な指導者とは第一に、七節にあったように、神の御言葉を話す指導者です。神の御言葉を話す指導者。そのためにも、神様の御言葉である聖書をよく読み、よく理解し、わかりやすく、正しく語ることが求められます。もう聖書のことは全てわかったと高ぶることなく、常に学び続け、成長し続けるリーダーでなければなりません。そして第2番目に、同じく第7節にあったように、神の御言葉を話すだけではなくて、それを日々の生活の中で生きるものでなければなりません。すなわち、彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさいとあるように、その生活と信仰が模範でなければならないというのです。そして第3番目に、霊的な指導者とは今日の17節。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであってとあります。この人々は神に弁明するものであるというのです。どういうことでしょう。すなわち、教会に立てられる霊的な指導者は、神様に対して責任が与えられているというのです。どんな責任かというと、それぞれの教会に導かれている一人一人の魂、一人一人の信徒に対する責任を負わされている。そして、終わりの日に、霊的指導者は主の前に立たされて問われるというのです。あなたに委ねておいた内灘花子さんはどこにいますか？あなたに導くように任せておいた内灘太郎さんはどうしましたか？これは何とも恐ろしい言葉です。その責任の重さの前に、顔が青ざめ、膝がわらわなと震えるような思いがします。新聞のお悔やみ欄、葬儀の看板に、私は時々ぎょっとさせられることがあります。先日も車を走らせていて、川崎に立っていた葬儀の看板を見て、ぎょっとしました。もしかするとあの方の葬儀ではないでしょうか。私が導く責任を本当に与えられていたあの方ではないでしょうか。すぐに家内に電話をして新聞を調べてくださるようにと頼んだのです。それは違った人だったんですが、本当にいつもそうやってギョッとさせられ、しばしば自分の怠慢によって本当にあの方を最終的に導くことができなかったと頭を抱えることがしばしばです。恐るべき教会の霊的指導者の責任です。第4番目、その後にこうあります。あなた方の魂のために見張りをしているのです。見張りをしている。新共同訳では、あなた方の魂のために心を配っています。見張りをしているとか、心を配っている。これはそのまま訳すと、目を覚ましているとか、寝ないでいるという言葉です。パウロはその伝道生涯の中で、たびたび眠られぬ夜を過ごしたと述べています。どうしてパウロは眠れぬ夜を過ごしたのでしょうか。サッカーの試合を見るために、真夜中の3時に目覚まし時計をかけておいて、3時半からのキックオフの試合を一生懸命見て、結局その夜は眠れなかったというのとはだいぶ話が違います。 魂の救いのために、信仰の危機的な状態から脱出できるように、様々な困難や誘惑に、今遭遇している、それを信仰によって、彼が彼女が乗り切るように、誘惑に負けて、罪を犯しつまずいてしまっている、その中から彼が彼女が悔い改めて立ち直ることができるように、一人一人の信徒の名前を挙げて祈り始めたらいくら時間があっても足りない。結局一晩中鳥なしの祈りをしながら過ごす夜が幾晩もあったというのです。私はここしばらくハローワークに通うようになっております。牧師もいよいよ教会を辞めることになるとハローワーク通いかと、そういう意味ではありません。そうではなくて、この連盟が、この頃、労働保険というのに入ることになって、その加入の責任が私に負わされて、労働基準局とハローワークをですね、何度も、行ったり来たりしているのです。ハローワークに行って、その担当者と、面接をしながら、いろんな話し合いをするんですが、その担当の方が、教会っていうのがどういうことかよくわからないので、教会は一体何をしてるんですか？お給料はどこから来てるんですか？労働時間はどれぐらいですか？私は労働時間についてですね。労働時間ですか？牧師の労働時間は24時間体制ですと言いますと、それはいけません。それは働きすぎです。その書面にですね、じゃあ何と書こうか、48時間と書いてあったんです。そうしましたら担当官に消されてしまいました。いけません。48時間は働きすぎです。40時間と書き直されました。ですね。まあ、やっぱ保険に入る以上、その法律の枠の中に収めないと、法律に入ることができない、それに入ることができないので、ひたすらそうやって合わせようとするんですけど、しばしば、教会の指導者は眠れぬ夜を過ごさせられるのです。霊的なリーダーの大切な仕事、最も大切な仕事は祈りと御言葉の御用です。イスラエルの国の霊的な指導者であったサムエルは、私もまた、あなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなど、とてもできない、と言明しています。ということは、霊的な指導者は、その託された民のために祈るのをやめることは、主に対して罪を犯すことになるというのです。実に、胸に突き刺さる言葉です。では、繰り返し霊的指導者と言っていますが、霊的指導者とは一体誰のことを指しているのでしょう。牧師や、伝道師や、宣教師は当然その立場に立たされる者たちです。しかしそれだけではないことをぜひ覚えましょう。皆さんに選ばれて、執事とされた方々も、実は牧師と共に、教会の皆さんに使える霊的な指導者です。ですから、執事を選出、選挙で選ぶ場合も、ただクリスチャンになって日数が長いからとか、社会的な立場が高いからとか、目立っているからというような基準で選ぶのではなくて、その人が霊的な指導者としての資格を持ち、生き方をしているかをよく見て選ぶことが求められます。御言葉に生き、祈りにおいて熱心であるかで、私たちは見定めなくてはならないのです。もちろん、牧師であっても、伝道師であっても、執事であっても、完璧なものは誰もいません。賭けをみんな持っています。それを自覚しながら、さらなる成長を目指そうとしているかどうかが大切なのです。子供たちのために奉仕をしてくださっている教会学校の教師、アワナのリーダーたちも、実は子供たちにとっての霊的指導者です。子供のための霊的指導者だからといって、その資格はどうでもいい、誰でもいいというような軽いものではございません。神の御言葉を子供たちに語るものとして、 さらに聖書を深く学び、その全体からバランスよく教えることができるように、自分自身がそれをよく理解していることが大切なのです。水曜の祈祷会では、月に一度、教会に導かれているすべての子供たちの名前がついたリストが配られて、朝と夕べの祈祷会で皆さんに祈りの応援をしていただいています。しかしそれはあくまでも応援であって、一番の責任は子供を担当している教師やリーダーです。ぜひ、霊的指導者、それは牧師、教会のスタッフのことだけではないということをぜひ覚えてほしいのです。基本的なこととしてよく教えられていることですが、私たちが健康な生活を送るために必要なことは、食事と適度な運動と、そして呼吸。そしてそれは霊的な健康を維持するためにも同じことだとよく言われます。食事。神様の御言葉という栄養豊かな天の食物で毎日養われ、そして主の日にはみんなで同じ御言葉からその日のメッセージを通して養われている。これはとても大切なことです。運動。イエス様にある喜びをその言葉と生き方を通して周りの人々に明かししていくこと。また、様々な奉仕を通して主の教会や互いのために仕えていくことです。皆さんにちょっとお聞きしますが、今日皆さんが教会にいらっしゃって、玄関を入るとき、何かに気づいた方いますか？教会を入るとき、何か気づきませんでしたか？今日気づいた方々には、ポイントを差し上げたらいいんじゃないかと、ある方が言ったんですが、ですね。気づいた方手を挙げてください。はい。数人しか上がっておりません。ポイントはほとんどもらえないようです。まあ、めったにそんなところを注目しないから当たり前なんでしょうが、実は、教会の玄関ドア、先ほど修法でも報告されたように、昨日、おとといと、男子会の有志の方々が、本当に大変な時間と作業を重ねて、あのドアを外して、磨いて、そして、また塗り直してくださったのです。とてもみっともない状態になっていましたので、ですね。本当に男子会の方々がみんなで呼びかけ合ってしてくださいました。私はそれを全く手伝いませんでした。ただ、それを見ながら本当に感謝していました。ですね。でも本当にですね、された方々は素晴らしい運動になったかと思うんですが、そういう運動ではなくして、霊的な意味でも、証と奉仕は素晴らしい私たちの健康のために欠かすことのできないことです。そしてもう一つは呼吸。それは祈りのことです。祈りは私たちの呼吸であると言われます。最近あちこちでよく見かけるようになったものの一つに空気清浄機というのがあります。空気清浄機。病院に行っても、またホテルの部屋に入っても、そして家庭でもですね、この空気清浄機がよく見られるようになりました。愛する私の三つ子のいる部屋にも空気清浄機が置いてあります。超未熟児として生まれましたので、本当にですね、健康管理が大切なもんですから、空気清浄機、一生懸命部屋を打つ。の空気をですね、この記憶してくれているわけです。しかし、どんなに高性能な空気清浄機があったとしても、この世の濁った、罪に汚染された生き方、あり方という空気をシャットアウトしてくれる、そんなものはありません。海を潜るときには、酸素ボンベを担いでいくように、この神様を崇めない、人間中心、 物中心、快楽中心に汚染されてしまったこの世にあって、私たちがどこまでも神様を崇め、神様を愛し、神様を喜んで生きることができるためには、霊的な酸素ボンベを必要としているのです。それが実は祈りです。祈りによって私たちは、このように汚染されたこの世に住んでいたとしても、実は天国の澄み切った空気を絶えず吸うことができ、それによって私たちの霊的な命が維持されていくのです。だからこそパウロは絶えず祈りなさいと教えられました。皆さん、絶えず祈りなさいなんてそんなことできないと言うかもしれません。いえ、絶えず祈る必要があるのです。私たちが何をしていたとしても、何か一生懸命仕事をしていたとしても、しかし絶えず祈りながらそれをすることができます。祈りというのは何も膝を折って手を組んで目を閉じて、それが祈りではありません。何かをしながら、一方でいつも主に祈りながらことができるのです。主よ、あなたを求めます。主よ、今助けて。主よ、今私に知恵を与えて。主よ、私に言葉をください。主よ、今私に忍耐をください。主よ、あなたを愛します。いつも私たちは主を呼びながらことができるのです。私も今こうやって皆さんにメッセージを語りながら、実は一方で必死になって祈りながらメッセージをしています。主よ、どうも今日は舌の調子が良くありません。どうぞ私の口を滑らかにしてくださいとか、主よ、どうぞ今日の言葉を通して皆さんが恵まれますようにとか、主よ、どうぞ本当に一人一人がそれを理解できますようにとか、いつも心の中で祈りながら、そうでなければこうやって皆さんの前で語ることなどできないのです。祈りつつ語らせていただいているのです。もしもです。もしも私は祈らなくても何でも結構そつなくやり遂げることができます。問題ない。という方がいらっしゃったら、ぜひ知ってほしいのです。祈らなくても大丈夫と思うほど、ひどくこのようにあなたは汚染されています。そしてこのように同化してしまっています。このように調子を合わせているから、祈りが形だけの付け足しの祈りになってしまうのです。現実には霊的にはまさに瀕死の状態でお腹を上にしてアップアップの金魚のようになっているということをぜひ知ってほしいのです。ヘブル書の著者は祈りがいかに不可欠で力ある武器であるかを知っていますから、自らもひたすら一人一人の名前を挙げて祈りながら、またこの手紙を読んでいる人々に要請します。18、19節。私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。またもっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。このヘブル書の著者が一体誰なのか実は分かっていません。この手紙の受け取り人であるヘブル人との関係がどのようなものであるかは不明です。もしかすると、この著者自身が今福音のために捕らえられて獄に入れられているのかもしれません。その裁判を前に、何のやましいところ、良心に恥じるところなく行動していることを勇気を持って証言しようと決心しているのでしょうか。だから祈りを持って応援してほしい。もっと祈ってくださることによって早くあなた方のところに帰りたいのだと願っているのでしょうか。しかしここに麗しい主にある交わりがあります。それは祈られるという関係です。 互いに祈り合うということは、実に素晴らしい愛の実践です。そしてそれは私たちに与えられた尊い奉仕であり、義務であり、特権でもあります。パウロはその生涯に多くの働きを成し遂げました。しかしそれは決して彼が一人で成し遂げた働きではなくて、多くの主にある兄弟姉妹に祈っていただき、祈りの協力があったからこそできたのでした。第2コリント 1-11。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。皆さん、祈りは驚くほどの力ある働きをします。時に祈りを軽んじ、祈りを嘲笑う人がいます。祈ってばかりいたって何にもならない。大事なのは実践だ。なんとそんな言葉を耳にしたことでしょう。しかし、これは祈りが何であるかを知らない方の言葉です。祈りは私たちの想像をはるかに超える働きを成し遂げる力があります。修法の祈りの課題にしばしば牧師のための祈りの要請を書かせていただいています。また報告欄に牧師のスケジュールをしばしば書かせていただきます。それは決して牧師はこんなに忙しいのだと見せつけるわけではためではないのです。牧師の働きの性質上、皆さんに祈っていただかなければ何も成し得ないということを本当によくわかっていますので、皆さんの祈りに期待し書かせていただいているのです。本当に背後の祈りを強く感じることがあります。あ、祈られていると感じることがあります。あ、祈られていないと感じる時もあります。ぜひこうやってメッセージを皆さんが聞いている時にも、教会の方々はぜひメッセージを語るメッセンジャーのために聞きながら、いつも祈り心で聞いてほしいのです。有名なアメリカのムーディーという牧師がいましたが、ムーディーが講談で説教をするとき、その講談の後ろに小さな小部屋があって、何人かの祈りの有志たちが集まってメッセージをしている間中、ムーディー先生のために祈る奉仕をしていたと言われています。ぜひ皆さんもメッセージを聞きながら祈り支えていただきたいのです。今日のメッセージはつまんねえなぁと思う心があったら、いや、ないと思いますが、ぜひですね、祈って励まし支えていただきたいと思うのです。祈り、祈られる関係は実に幸いな関係です。しかし、時にその祈りの関係を歪めてしまうことがあります。それは、その祈りの中身に問題があるときです。以前にも紹介したことがあるんですが、私がまだ進学校時代のことですから、ほぼ40年ほど前のことです。私とダビデ・マーチン先生とが、東京にあるある大きな教会で、一緒に奉仕をさせていただいていることがありました。ところがなぜか、その教会の主任牧師が私たち二人に対して妬みの心を持ってしまったのです。どういうことかというと、その教会では礼拝が終わると青年たち、大勢の青年たちが集まっている教会だったんですが、なんと青年たちは礼拝が終わるとみんなで揃って部屋にこもって麻雀を始めるんです。また時には青年たち連れ立って飲み屋に飲みに行くんです。実に砕けた教会でした。私たちはマーチ先生と二人でそんな様子を見ながら、なんともったいない。この青年たち、この若い力を用いたら、伝道に用いたらどんなに素晴らしいことが起こるでしょう。マーチン先生と二人で祈り始めて、そして、主任牧師の許しをいただいて、午後から、 夕べの伝道礼拝を始めようということで、午後からその準備にかかり、そして夕べに毎日曜日伝道集会を開くようになったんです。はじめ、麻雀の方がいいよっていうような感じで、あまり乗り気でなかった青年たち。会を重ねるごとに、新しい人々がその伝道会に集うようになり、またその集会で救われる方々が起こされるようになり、そんな嬉しい光景に青年たちの目が輝いてきました。そして積極的に奉仕をし始め、友人を誘ってきたり、その集会でですね、様々な奉仕をですね、みんなが積極的にするようになって、実にですね、大きな祝福がその教会に溢れるようになってきて、教会全体の雰囲気が変わってきたんです。そんな変化を感じ取った主任牧師、本当に残念なことですが、それを一緒に喜ぶことができませんでした。まあ、精神的にちょっと病気を持っていらっしゃったと私たちは理解しているんですが、マーチン先生と私の二人に、この教会は乗っ取られると考えてしまったのです。次第に私たちに対する態度が冷ややかになって厳しいものになってきました。どうぞ皆さんにこの話を聞いてつまずかないでいただきたいんです。本当にこれは悲しい、しかし一つのですね、病気のなせる技だとぜひ思っていただきたいんですが、そしてある祈祷会の席で決定的な事態を迎えてしまいました。その祈祷会の中で、公の祈りの中で、この牧師が祈ったのです。主よ、この中に二人悪魔がいます。その二人はそれと気づいていません。早く二人がそれと気づいて、この教会から出ていきますようにと祈ったのです。その夜、マーチン先生と神学校に帰って、自分たちが経験した奇妙な経験を話し合って、まあ、非常に面白い経験をしたねということで、まあ、お腹の皮がよじれるぐらいですね、本当に、まあ、笑ったりですね、泣いたり、泣き笑いの夜を過ごしたんですが、そして、これであの教会の奉仕はおしまいにしましょう、と決めて、また新たな奉仕に始まったんですけど、忘れられない経験です。祈りという素晴らしい恵みの手段を用いながら、それを攻撃の武器に使ってしまったのです。しかしこれは何か特別な異常な出来事でしょうか。それと似たことを私たちはやってしまわないのでしょうか。誰かのために私たちは祈りながら、ただひたすらその人のことを祈りの中で攻撃するということはないでしょうか。そんなことはしないと思われるかもしれませんが、いや、しばしば私たちは同じことをやってしまうのです。もうすでに何度か皆さんに紹介させていただいて、いて、ちょっと恐縮でもあるんですが、私の本当に大好きな本です。若い父親のための実書。再版されたんですけども、もうこの再版も本屋にはないということで、本屋に買いに行かれた方、見つからないとおっしゃって、がっかりしてるんですが、この第5章に、家族のために祈るのをやめることというですね、面白い題がついています。この著者、ジョン・M・ドレッシャーさんは、それまで家族のためにこんな風に祈ってたって言うんです。主よ、どうか私の息子を良い子にしてください。彼の態度が良くなるように、あなたの愛を注いでください。息子が従順になり、それによって家族の関係がうまくいくようにしてください。娘のために祈りながら、彼女がキリストの愛を知り、成長するにつれて、いろいろな人間関係の中で何が誠の愛かを理解できるものにしてください。と祈り、奥さんのためには、妻が主婦としての義務を果たすことができるように力を与えてくださいと祈った。妻が子供たちに忍耐し、彼女が家庭を穏やかに保つようにさせてください。また彼女が忙しさに負けないように特別に恵みを与えてくださいと 祈り続けていたというんです。普通じゃありません。こんなふうに私たちも祈りません。しかしこの著者は、ある夜、自分がいつもしている家族のために祈っている祈りについて、突然、これまで祈っていたような祈りはやめねばならないと思った。このような祈りは意味がないと悟ったというのです。どういうことかというと、こうした祈りはすべてが注文の祈りです。人を変えようとする祈りです。私たちはしばしば祈りで注文の祈りをします。あの人、この人、その欠点、その問題、その短所をあげつらいながら、あの人のあそこが変わりますように。私の主人が本当に心を入れ替えて早くタバコやめられますようにとか、教会に行きますようにとか、私の家内が私にもっと優しくなりますようにとか、私の祈りじゃないですよ。一生懸命祈りの中で注文をつけて、変えよう変えようとする祈りをしてしまう。このような祈りは祈りではないと気づいたというのです。そうではなくて、著者は気づくのです。人を変えるのは神様の仕事で、私の仕事は人を幸せにすること。家族を幸せにするために、私に何ができるでしょうか。私を変えてください。息子をもっと幸せにするために、私のどこを変えればいいでしょうか。どうぞ私を変えてください。何がいけないのか、私に教えて私を変えさせてください。妻がもっと幸せに生活できるように、何をしたら家内はもっと幸せになるでしょうか。それを教えてください。私の足りないところ、私の間違っているところを教えて私を変えてくださいと祈るようになった。そうすると家庭の雰囲気がガラリと変わってきた。祈りが変わることによって、家庭が変わってきたというのです。すなわち、家族一人一人を変えようとするのではなくて、ありのままを受け入れ、愛することを祈りの中でするようになったというのです。これは、しばしば私たちが、いや、当たり前のようにやってしまうことです。我が家で子供が、息子がまだ小さかった頃、いろいろな問題があったために、直前の祈りの中で、これ見逃しに、神様に祈ったものでした。そうすると、最後の祈りの、アーメンの会に息子が、ああ、と言ったことを忘れられないです。本当に私たちは、アーメンではなくして人々を、ああ、と言わせるような祈りしかしていないのではないか。皆さんが、パウロの手紙を読むと、彼がそれぞれの教会の人々の名前を挙げながら、祈りを捧げている声が、そこから聞こえてくるような、そんな気持ちがします。また、パウロの祈りの言葉を読むと、パウロの祈りの表情が、そこから浮かび上がってくるような気がします。パウロは、教会の一人一人のために祈りながら、その表情は、暗い顔で、眉間にシワを寄せて、苦しそうに祈るのではなくて、パッと明るく晴れやかな表情で、時には微笑みを浮かべ、時には笑い声を立てながら、なんだか笑いながら祈ってるような、そんな気がしてくるような祈りの言葉が続いています。そこには聖書箇所しか挙げていませんが、ローマ一章八節。まず第一にあなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。ローマの一人一人の顔を思い浮かべながら、神様に感謝の祈りを捧げます。第一コリント一章四節を見ると、このコリントの教会は、パウロにとっては本当に頭痛の種のような、問題山積の教会。だから祈りの中で、とてもとてもパウロは喜べないではないかと思うのですが、第一コリント1の4、私はキリストイエスによって、あなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。エペソ1の15、16、 こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。フィリピ 1-4-5、 あなた方全てのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。キリがないんですが、あとは皆さんぜひご自分でパウロの手紙を送りながら、パウロがどのように祈っているか、すなわち一つ一つの教会のゆえに感謝の祈りを、感謝を数えて祈っている姿をぜひ見てほしいのです。そして、あ、これが祈り祈られる麗しい関係を築き上げる祈りなのだと教えられるのです。もしもです。もしも私たちが互いに私のこと祈ってくださいね。あなたのこと祈ってますよといつものように祈りの挨拶をしながら、もしも私がそんなことは決してないと思うんですが、誰かが祈っているのを耳にしたら、そしてその祈りがこうだったらどうでしょう。主よ、うちの牧師にも困ったもんです。どうぞ牧師がもうちょっと真面目に仕事ができるように、説教の中で三つ子の話そうたびたび出さないように、もううんざりです。もうちょっと真面目に仕事をできるようにしてくださいと、一生懸命私の何か足りないところを挙げながら祈ってるのを私聞いたら、もうそれ以後私のために祈ってくださいとは頼めなくなるでしょう。もしもあなたが私に祈ってくださいねと祈りの要請をして、私が祈ってるのを皆さん陰で聞いて、私が舌打ちしながら、主よ、もう本当に愛想がつきました、もう嫌です、もう困りました、あの兄弟がどうぞ早くそれに気づいてですね、そのために何か痛いことをガツンとやってくださいなんて、もし祈ってたら怖くって祈りの要請できなくなります。皆さん、互いに祈り合うということはそうではないということを、ぜひ今日パウロの祈りから学び取りたいのです。本当に喜びと感謝を持ってですね、祈り合う、そんな祈りの交わりをさせていただきたいのです。それはとても豊かな愛の交わりのもとになるのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの私たちに対する驚くべきご愛を感謝をいたします。自分でも愛想が尽きるような私たちを、あなたはこよなく愛してくださり、かけがえのないものと呼んでくださり、高価で尊いものと呼んでくださり、このありのままの私をあなたは喜び、この私のゆえに歌まで歌って小躍りするようにして喜んでくださっている、そんなあなたの愛を覚えて心から感謝します。そんなあなたの愛に愛されながら、しばしば私たちはあの人この人の欠点ばかりが目について、本当に舌打ちしながら困ったものだと注文の文句たらたらの祈りをしてしまいます。神様、どうか私たちに、あなたが私たちを見てくださるように、お互いを見ることができるようにさせてください。一人一人の存在をこよなく愛することができるように、一人一人があなたの目に高価で尊く、素晴らしい恵みを豊かに与えられ、素晴らしくあなたから愛された、かけがえのない存在であることをどうぞ覚えさせてください。私たちの家族のことを思うとき、心に舌打ちをするような思いではなくて、あなたが与えてくださった家族の一人一人のゆえに、心からあなたを褒めたたえ感謝し、そんな家族をさらに喜ばせ、さらに幸せにするために、私に何ができますか、私を変えてくださいと祈ることができますように、兄弟姉妹のためにこの私ができることは何でしょうか、それを教えてくださいとあなたに祈ることができますように、私たちの祈りを変えてください。そして私たちの祈りの交わりをさらに深め、さらに高めてくださるように、そしてそのような思いを持って、あなたのために祈ってますよ、私のために祈ってくださいと、お互いに祈りの挨拶を交わし、言葉だけでなくて本当に祈り祈られる 麗しい愛の関係を築いていくことができるようにしてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。